ローマ人への手紙6章20節から23節お読みいたします。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃、あなた方はどんな身を得ましたか？今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。以上の箇所から、罪の報酬と神の賜物と題して大高先生にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りを捧げます。私たちの全能の父なる神様、尊い主の皆を心から賛美を申し上げます。記録的な暑さが続いておりますけれども、あなたの御手がお一人お一人の上にあって、守られ、この世に礼拝を共にできます恵みを心から感謝をいたします。先週1週間も教会を豊かな恵みによってお導きくださり、子供課のお泊まり会も祝福され、多くの子供たちが集い共に交わりを持つことができましたことを心から感謝をいたします。とりわけ未信のご家庭から子どもたちが送られ、主の御言葉に耳を傾けることができました。どうかあなたがその御言葉の種を芽生えさせてくださいますようお願いをいたします。神様、私たちはあなたの招きがあってただいま礼拝を捧げております。その招きに応答し、賛美と祈りを捧げ、あなたは御言葉を私たちにお語りくださることを心から感謝をいたします。願わくば、これからまかれる御言葉の種が深く根を下ろし、焼けつく暑さにもしぼむことなく、茨によっても塞がれることなく、良い地にまかれた種として30倍、60倍、100倍の実を結びますように、あなたの天からの御言葉から離れることのないように、私たちの信仰を増し加えてください。そして豊かに御言葉によって生きることができますようお助けください。聖霊様の豊かな導きに心から期待をして、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週の礼拝では同じローマ書の6章15節から19節を通して主の御声に耳を傾けました。そこでは奴隷制度を用いてクリスチャンの状態について語られました。罪の奴隷、義の奴隷といった表現が用いられました。私たちは義の奴隷として自分自身を捧げ、清潔に進むように語られました。清潔とは聖化のこと、聖なる生活のことでありまして、レビ記19章を見つつ聖なる生き方について共に考えました。それは何かこうふわっとした感覚的なものではなくて、非常に具体的なものであることを見ました。聖化の歩みとは具体的な生き方に関わるものであるということを確認したわけであります。今日の箇所も奴隷という表現を用いて真理が語られます。念のため再度申し上げておきますと、聖書の時代の奴隷制度は今から数百年前にあった黒人奴隷とは違います。財産を管理する奴隷もいたようですから、こう人として見られないような黒人奴隷の扱いとは少々違います。そのような違いを考慮しつつ、奴隷という言葉を理解していただければと思います。20節をお読みしますと、あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。パウロは再び過去の状態を振り返っていきます。6章17節にも次のようにありました。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたがと。 この20節でも再度罪の奴隷という言葉を使い、過去の救われる前の状態について語ります。先週も説明をいたしましたが、罪の奴隷とは罪のために仕え罪に生きている姿のことです。奴隷ですから罪を主人として罪に生きてきたということです。それはもちろん悪い行いばかりをしてきたということではありません。犯罪をしたということでもないでしょう。ここで意味していることは、神から離れて生きてきたと。聖書が罪というとき、それはもちろんいわゆる犯罪も入りますが、根本的には神から離れて生きていることを言っています。神から離れ、自分勝手に、自分の考えに生きてきたことを言っています。神を無視した生き方、つまり自己中心です。それが罪の奴隷が意味するところです。そのように生きていたとき、義については自由に振る舞っていたとパウロは語ります。義という分野について全く自由に生きてきた。つまりはこれは好き勝手に生きてきたということです。噛み砕いて申し上げますと、神が望まれる生き方を無視して生きてきた。自分が良いと思うことを自分を基準として、神の基準ではなくて、自分が善悪の判断をして生きてきました。それはまさに創世記の3章でアダムとエヴァが神様に逆らった時と同じ構図です。神様が食べてはならないと言われた木の実を取って食べる。それはつまり善悪の判断を決めるのは神様ではなく自分たちだ。その気持ちの表れだったのです。そのアダムの子孫として生きている私たちも、神の基準ではなく、自分を基準として生きています。自分が正しいと思う生き方を貫いていると言えます。それはイコール神を無視した生き方であり、救いとは無縁の歩みです。21節でパウロは次のように言っています。ではその頃、あなた方はどんな身を得ましたか？今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。パウロは問いかけます。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか？罪のために生き、義については自由に、要するに自分勝手に生きた結果、あなた方はどんな身を得たのですか？そのように問うたパウロは次のように答えます。今では恥ずかしく思っているものです。今ではというのは、救われた今となっては、クリスチャンになった今となってはということです。今では恥ずかしく思っているものです。クリスチャンになってみたら恥ずかしく思うものを得た。確かに、神様から離れて好き勝手生きてきた時の自分を思うときに、恥ずかしくなるということがあるかもしれません。今思い返すと穴があったら入りたいと思うような姿が思い浮かぶ方もおられるかもしれません。パウロはそのような生き方の末路について、最後について語ります。それは死だと。それらの行き着くところは死ですとパウロは語ります。これはもちろん肉体の死を含んでいますが、ただの肉体の死にはとどまりません。永遠の裁き、永遠の滅びを意味しています。聖書には、人間は一度肉体が死ぬことと、もう一つ、第二の死があることが書かれています。その第二の死と言われる滅びもここに含まれています。罪の奴隷として生きた結果、行き着くところは死であるとパウロは語り、しかし22節では次のように語ります。しかし今は、罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命ですと。見事に21節と対比されています。22節は、しかし今はと始まります。 過去の私たちを、救われる前の私たちを振り返った後に、しかし今は、とあります。今の状態に目が向けられます。パウロはこう言います。しかし今は、罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。罪の奴隷から解放され、神の奴隷とされた。これは6章17節から18節に書かれていることとも重なります。そこには次のようにあります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。18節の義の奴隷と神の奴隷というのは同じ意味で使われています。主イエスキリストの十字架の死と復活を受け入れた私たち、信じた私たちは罪から解放されました。そして神の奴隷とされました。罪の奴隷から解放され、神の奴隷とされた。先週も申し上げたように、聖書は人間の生き方は二つに一つだと言います。人間の生き方は二つに一つだと。それは罪の奴隷として生きるのか、それとも神の奴隷として生きるかです。その中間はありません。罪の奴隷として罪を主人に、さらに言えば悪魔を主人に生きるのか、それとも神の奴隷として神様を主人に生きるのか、そのどちらかです。私たちは、人間は生まれながら罪の奴隷です。しかしその罪の奴隷から解放されるということは神の奴隷になります。そして神の奴隷となった私たちは清潔に至る身を得ています。聖なる生活、聖火への歩みへと導かれ招かれています。キリストに似たものへと変えられていく歩みの途上にあります。すべてのクリスチャンはその途上に、聖火の途上にあります。それは先週確認した通りです。さらにパウロは、罪の奴隷の末路が最後が死だと語ったように、神の奴隷として生き、清潔に至る身を得た最後について語ります。それは、その行き着くところは、永遠の命だと語ります。永遠の命。そのように語ったパウロは23節でまとめをします。15節から語られてきたことのまとめになっています。23節。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。パウロはまとめとして罪の報酬は死だと語ります。ここで報酬という言葉が使われていますが、それは奴隷との関連もあるのかもしれません。奴隷として罪に仕えた結果、報酬としてお給料として支払われるのは死だと。罪の奴隷として神を無視し、神に喜ばれる生き方ではなく、自分を喜ばせる生き方をしてきた最後は死だと語ります。死は罪の結果としてこの世に入り込んできました。人は死んで終わりではありません。罪を犯した責任が残っています。正義の神は不正を裁かずに放置することはありません。罪をそのままにした結果、死後には永遠の滅びが待ち受けています。このように、罪が私たちにもたらす結果は悲劇的です。この地上の生涯で、あらゆる人間関係を破壊したばかりか、罪は私たちに死と永遠の滅びとをもたらすことになっています。聖書が語る救い、約束している救いというのは、この罪からの救いのことです。単純にいい生活ができるとかそういうことが救いではありません。この罪から救われる必要があるわけです。23節の続きですが、罪の報酬は死ですと語ったパウロは次のように続けます。しかし神の賜物は 私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の報酬は死ですとありましたが、注目していただきたいのは、しかし神の賜物はとなっているところです。しかし神の報酬はとはなっていません。ここで神の報酬ではないということが重要です。罪の報酬ときたのですから、神の報酬ときても良いわけですけれども、もし神の報酬だとしたら、永遠の命は行いによって得るものになってしまいます。神の前に良い行いを積んだから、永遠の命が報酬として、はいどうぞと与えられることになってしまいます。それでは信仰によって救われるのではなくて、善行、良い行いによって救われるということになってしまいます。しかしここではそうではなくて、報酬ではなくて賜物とあります。賜物というのは無償でただで与えられるものです。ですから神の賜物、神が無償でくださるもの、恵みとしてくださるものということであって、労働の対価ではありません。働いた結果ではないんだと。ですから永遠の命というのは良い行いの結果ではなくて、あくまでも神の恵みとしての永遠の命です。それが私たちに与えられている永遠の命。しかも大切なこととして、23節には私たちの主キリストイエスにあるとあります。この私たちの主キリストイエスにあるということもまた重要です。主イエスキリストは私たちの罪のために十字架にかかりました。そして死なれた。しかしただ死なれただけでなく、復活されました。その十字架のキリストと、また復活のキリストの命と私たちは結び合わされています。それは以前見てきたローマ書の6章3節から5節で確認してきました。バプテスマによって洗礼を受けるということは、その十字架のキリスト、復活のキリストと一つに結び合わされることなんだと。そのようにイエス様と結び合わされた私たちに、主イエスキリストにあるところの永遠の命が与えられます。神様は主イエスキリストを信じた者に恵みとして永遠の命を与えてくださいます。私たちはかつては罪の奴隷として、死への道を、滅びへの道を歩んできました。しかしイエスキリストに出会い、救い出されました。そして永遠の命をいただくものとされた。当然のことかもしれませんが、この永遠の命というのは地上で死なない命ではありません。永遠というご性質は神様にしかないご性質です。人間にはありません。その命が、永遠の命が与えられるというのは、永遠であられる神の前に生きていく命が与えられるということです。すなわちそれは神様との交わりに生きる、神と共に生きるということです。永遠の命を少し言い換えますと、神との交わりに、神と共に生きる命と言えます。この永遠の命というのは、私たちが死んでから有効になるものではありません。すでにこの地上を生きている今の時点において、私たちは永遠の命を持って、しかもそれが有効なものとして今生きています。今すでにクリスチャンとされた私たちは、神と共に生きている。そして一歩一歩、聖化の歩みを、キリストに似たものへと変えられていく歩みを今生きています。この地上の歩みを終えても、死んで終わりではなくて、死んだ後も神と共に生きる、天の御国で神と共に生きることになります。それが永遠の命です。クリスチャンが死を乗り越える希望が永遠の命です。死に勝つ命が与えられています。これがあるから、永遠の命があるから、死に悲しみはあるわけですけれども、再び会える希望を持って、地上の悲しみを乗り越えることができます。この永遠の命が、私たちクリスチャンには与えられています。 その点においてクリスチャンはすでにゴールが決まっています。しっかりとそのゴールを見据えることができる。どこへ行くか分からずフラフラすることはありません。もうゴールは見えていますし、決まっています。永遠の命をいただいているものとしてこの地上を生きています。私たちは永遠の命をいただいているものとしてキリストに似たものへと変えられていくのです。パウロの論理展開をたどっていきますと、6章15節では次のように言っていました。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありませんと。ここから始まって23節まで至ったわけですけれども、ここを見てわかることは、神様の許しの恵みを悪用するような人たちがいたということがこの15節でわかります。恵みのもとにあるんだからもっと罪を犯していこうと考える人たち、主張する人たちがいました。それに対してパウロは決してそんなことはありませんと断固として否定し拒否しました。で、なぜそのように語ったかといえば、もはや罪の奴隷ではなくて神の奴隷だからだというのがパウロの論点です。もう立場が違うんだと。以前はあなたたちは罪の奴隷であったかもしれない、しかし今は神の奴隷なんだ。そのような立場とされた私たちが今もなお救われてもなお罪の中を生き続けようなどとは言えるわけがないでしょう。そうパウロは語ります。しかも私たちはすでに永遠の命が与えられている。そのような私たちがわざわざ罪を犯そうなどということはできないはずだと。それがパウロの主張です。あなた方は永遠の命というゴールに向けて歩んでいる。そのあなた方がなおも罪を犯そうなどと言ってはならないと。これは今を生きる私たちも同じです。私たちも永遠の命に向かって歩んでいるのであり、その途上に今あります。その途上が清潔に至る聖化の過程です。聖化の最後が永遠の命です。私たちは永遠の命に至る途上を生きている。この地上をただ漫然とボケッと生きるのではありません。永遠の命をいただき、将来においてそれが完全に成就する日を待ち望みつつ生きている。それゆえに永遠の命をいただいたものとして、受けているものとしてふさわしく生きていくことが求められていますし、それができるものとされています。救われ永遠の命をいただき、神と共に生きる私たちは神にすがって生きるんです。神のみに、神だけに頼って生きる。そして神の御心に生きることができるよう祈り求めていく。自分の力で成し遂げようとするのではありません。救われた私たちのうちに住んでおられる聖霊様の助けの中で実行していく。神様は救われたらあとはもうお前ら頑張って永遠の命まで至れって言うんじゃありません。ちゃんと実行する上で大切な聖霊なる神様を私たちに与えてくださっている、一人一人にです。もちろん救われてもなお罪の性質も残っていますから、思うようにいかない時もあります。しかしだからといって、思うようにいかないからといって罪を犯して生き続けようと開き直ることは間違っています。罪を悲しみ、神の前に罪を告白し、憐れみを乞いつつ歩むのがクリスチャンです。先ほどから申し上げているように、永遠の命とは神との交わりに生きる命です。そしてこの地上だけでなく、死んでもなお神との交わりに、神と共に生きる命が永遠の命。永遠の命というわけですから、こう与えられてしばらくしてパッと消えてしまうようなものではありません。そのような永遠の命が与えられている私たちは、なおも罪を犯して生きようとか罪を犯すことを喜んで生きることはできないはずです。永遠の命を受けている、 いただいているという健全な自覚を持って生きる必要があります。決して何かこう傲慢ではなくて、健全な誇りを、プライドを持ってください。この地上にあって、永遠の命を受けているものとしてふさわしく生きる私たちでありたいですし、それがいわゆる聖歌の歩みです。今日ご一緒に心に留めたいことは、私たちはすでに永遠の命を受けているということ。今すでに神と共に生きていますし、神様にすがって生きてよいのですし、もうただただ頼って生きていいのです。もうクリスチャンというのは、自分の力で生きることをやめる人たちです。やめた人たち。クリスチャンが自分の力で生きようとしてはいけません。世の中は、自分の力で頑張れ、己の力を信じろと迫ってきます。しかし聖書は違います。永遠の命を受けている私たちは、神にすがり、神に頼り、神にすべてをお委ねして生きていくのです。そしてそれを世の中の人は弱いやつだとか、なんだとかって言いますけれども、弱くて結構なんです。強い人なんてこの世にいないのにもかかわらず、虚勢を張って強がってるだけなんです。弱い自分を認め、神に頼り、神にすべてをお委ねして生きていく。なんなら弱くて何が悪いんだって開き直っていいんです。本当に小さく些細に見えることであっても、神に頼っていく。なぜなら、神のご支配はすべての領域に及んでいるからです。そのことを知っている私たちは、神の支配が及んでいない場所は一つもないことを知っている私たちは、本当に小さく些細に見えることであっても、神に祈り、神の助けを求めていく。私なんて最近はお風呂に入るときも、落とさないようにとかって祈りながら、お風呂に入れるわけです。それが永遠の命をいただいているキリスト者の生き方です。そのようにして、私たちはキリストに似たものに変えられていく歩みをたどりつつ、やがて本当に天の御国で神と共に住むことになる日を望み見つつ生きていく。そうやって生きていくから天国が楽しみになるわけです。この地上を神様と一緒に歩まないで天国行って楽しいわけがありません。この後で聖餐式がありますけれども、聖餐式というのは、私たちが永遠の命を受けていることを確認するときでもあります。私たちが聖餐の恵みに預かるということは、私には永遠の命が与えられているということを自覚するときでもあります。そのことを心に留めつつ、この後で聖餐の恵みに共に預かりましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。天の父なる神様、恵みの御言葉を心から感謝をいたします。罪の中を歩んでいた私たちでありますけれども、あなたが賜物としてイエス様を信じたその賜物によって永遠の命を与えてくださり、あなたと共に歩む日々を送らせていただけることを覚えて感謝をいたします。神様、弱い私たちであります。本当に自分の力で何もできない私たちを主が憐れんでくださり、助けを与えてくださって、あなたに頼り、あなたにすがって生きていくことができますように。神様、自分の弱さを認める強さを与えてくださって、あなたにすべてのことを祈ってお任せして、 なすべき務めを果たしていくことができますように、助けを与えてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。